タイガースキャスト MC のマックスでございます。で今日収録は10月29日、22時10分過ぎですが、日本シリーズ偉いことになってまして、まあ、それはまた結果、まあ、これを聞かれる頃は結果出てるんでしょうなんて、まあ、それを見ていただきたいと思いますが、この番組は通常運転で行いたいと思います。一緒に、はい、参加いただくキャストの方、まずは鍼灸師さん。
どうもこんばんは、帰ってきた鍼灸師です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
土日しっかり休みということで。
そうですね、ちょっと転勤しまして、
はいはい、
今のところ土日お休みいただいております。
土日休みの時は何をしてるんですか？
特に何をするっていうか、平日の方が動きやすいんですけどね。
うん、
まあ世間と一緒のお休みになったんで、
はい、特に
何をするかといって、はい、特に何もせずですね。まあ、はい、暇を見つけたら本を読んだりとかってなかなかできてもね、平日できないことをするぐらいですね。
はいはいはい、そうですね。はい、まあ、ちょっとずつペースを掴んでいただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、それから TD さん。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。前回は前半も後半も、まあ、これはお二方ともですけども出ていただきまして、
はい、
まあ、ほぼほぼ解禁賞ですんでね、お二人は。
はい、
お疲れ様です。今日はリリーさんは何をしてたんですか？
今日はもう朝から仕事でございました。はい、
明日は日曜日のお休みということで、はい、
そうですね、
はい、何かご予定はあるんですか？
今のところは何もございません。
今のところは、
はい、
ぜひともお守り3つの効果を上げていただきたいと思いますよ。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ではまあ、まずは、3人で始めたいと思いますけれども、後々、参加者が来ると思いますんでね、やっていきたいと思いますけれども、本題に入る前に少し、ニュースをいくつか拾いましたんで、それをちょっとお話ししたいと思います。まずは、フェニックスリーグですね、この前終わりまして、
はい、
ザーッと阪神の選手の成績が出ておりますけれども、まずピッチャーからいきましょうかね。ピッチャーで、まあ、数字が、まあ、試合数が非常に少ないんでね、防御率とデコフコはありますけれども、ピッチャーの中で一番目立ったのが先発4試合25イニング投げた望月くん、防御率が 1.8 と、はい、彼が、まあ、イニングも防御率もダントツですね。それから先発3試合投げた青柳、20イニングの防御率が 3.15 と、先発はこの辺でしょうかね。あとは松田が1試合先発投げてるとか、まあちょこっとありますけれども、このピッチャー陣で目立ってるのが、悪いほど目立ってるのが石崎ですね。リリーフ4試合投げて3回3分の2で防御率が 7.36 と、まあ失点 3点、まあ、3回で3点なんでね、あれですけども、この3回3分の24試合投げてますからね、ほぼほぼ、出ていって点を取られてるっていうことですよね。はい、一番目立ったのはそれぐらいですかね。ピッチャー陣はまあほぼほぼ成績収まってますよ。で、問題はバッター陣ですね。いくつか、番組でも触れてたと思いますけれども、先に悪い方を言いますと、まず江越氏ですね。12試合出場で、39打数4安打打率が103と。それから、尾形、 12試合39打数で5安打、打率が 1.28 ですね。それから、次に悪いのが荒木、12試合の26打数4安打、1.54 と。まあ、この辺が1割台、目立ったところですね。で、逆に、打率で、目立っていい方ですが、まずは、打率で一番阪神でトップは実は上田くんと、まあ、ちょこちょこ ね、 いいね、お話がありましたけどもね、10試合出て36打数12安打の、打率が3割3分3厘と、はい、うち3塁打2本っていうね
やっぱり、はい、やっぱり3塁打打つんですね、やつは、うん、打
ちますね、
打ますね。
それから、陽川は、打率が2割9分3厘ですね、12試合の41打数12安打と、はい、ホームランが1本、2塁打が6本と、それから、梅野、8試合の21打数6安打、打率が2割8分6厘ですね、まあ、ツーベース1本ありますけれども、打率が目立っていいのがこの辺りと。でただ、まあ、あの阪神でホームランを一番打ったのは実は横田、打率が2割2分なんですけどホームランが2本と、ツーベースが1本っていうね、はい、ヒットは 9本しか出てないんで3分の1が長打ってことになりますけどね。
そうなんですね、
はい、盗塁も3つと、うん、この横田は皆さんが望んでる感じなんですかね。からヒットはあまり出ないけども長打が多いっていう、うん、どうなんでしょうかね。
大丈夫かね。後半そのフェニックスの中でも最後の 2,3 試合、
うん、
のような振りができてりゃ、うん、望んでる姿じゃないですかね、
うん、
あれが続けられるかどうか、
はいはい、
かなっていう感じで、うん、前半とかやっぱり当てに来てたんで、そのやりを見たいわけじゃないですからね。
うん。まあね、苦しんでたみたいですけどもね。まあ、ただ、
何でしょうね、率が悪くてもホームランがっていう話なんですけど、そこまで率がある方は使えないですからね、やっぱり。
うん。まあ、相手がね、それほどレベルの高い相手じゃないんでね。
はい。
うん。やはりまあ、それの数字は残さないといけないなと思いますけれども、まあまあフェニックスリーグそんな感じですよ。それから次に挙げたのが、ちょっとまあ実はオリックスの話になりますけれども、オリックスがまあドラフト後戦力外のまたニュースがあってですね、
はい、
実はその戦力外の中にキャッチャーが2人入ってるんですよ。はい、斉藤というキャッチャーと、それから田中というキャッチャーですね。で、結果、残るのは、伊藤、それから伏見、若月、それからベテランの山崎と。で、ドラフト入団と飯田。この5人になりますからね。
あれ、はい、なんか、伊藤ってファーストコンバートの話出てませんでしたっけ。
うん、あの、ファースト守ってたっていうこと
ですね。守らせてた
って。あ、守らせてたってだけなんだよね。
はいはいはい。あの、なんでこんなところで取り上げるかというと、伊藤さんが絡んでますからね。キャッチャーが、うん、まあ、薄くなると当然あの、まあ、仮にですよ、伊藤を取りに行った時に、プロテクトをかけようとした時に、これ前回いろいろお話をしましたが、はいはいはい、キャッチャー原口だけということで他を開けてると、うん、結構スコンスコン持ってかれるよと、
そう
はい、いうことで、まあ仮に糸井を取りに行くならのお話ですけどね。
はい。
はい。まあそれが気になったと。それから、本日29日から、高知県の安芸市で、秋のキャンプですね。秋季キャンプが始まりましたけれども、参加しているのがピッチャーが15名、キャッチャーが3名、内野が7名。外野が7名と、合計32名で、このキャンプを行っているようですが、 ここから漏れてる、まあ、若手の中で漏れてる選手をちょっとピックアップしたらですね、
はい、
もちろんこう怪我してる選手もいますけれども、まあ、まずちょっと野手で言うと、まあ、大和は怪我しましたよね、
はい、
で伊藤隼太、これもメンバーから漏れてます、
うん、
それから内野で西田、彼も漏れてるんですよね、はい、それからキャッチャーで言うと、まあ、若手難しいですね、小宮山と東畑と、
うん、
はい、岡田は、あ、岡崎はもう三乗馬なんで別にね、はい、
はい、
ごゆっくりという格好ですが、でピッチャーが竹安と森谷、竹安君はまあ怪我というか、まあ、どうなんかな、分かんないな、
うん、
後半投げてたって聞いてたんでね、
まあ投げてるけどもゆっくりと同じよ、まだ、
うん、
うん、
実戦でバシバシ行っていくってよりはとりあえず投げれるのを見たんで、やっぱりそのリハビリの方にウェイトがあるんじゃないですかね、キャンプに行くよりもっていうところで、
うん、そんなかかるもんかね、でも
どうなんでしょうね、
うん、予定よりこれ遅れてるんじゃないかね、でもないか、
彼でも、肘ってトミージョンですよね、あれ、
うんうん、入ってきた時に1年経ってたよね、
まあ、はい、
うん、
で大体1年半ぐらいから投げれるようになって、
うん、
2年目ぐらいからっていう話が出てるんで、うん、まあ特別早いかどうかっていう話は一応1年半で放れるようになってるんで、
うん、
っていうとこじゃないですか、そこの話だよね、
なら2軍で何で投げさせたんやってことになるけどね、うん、わかんないけどね、相当ですが、はい、で、まあちょっとね気になる、そのこれからまた、追加でその戦力があるかもわからないですけども、伊藤隼人って経過してるんですかね、免除組なんですかね、
どうだ、もう見るあれもない
わかんないですね、
うん、
若くはないですよねっていう話ですね、
うん、
もうい
やーね、ちょっとこの辺は、でまあ僕は個人的にですけれども、ピッチャーの、奮起しないといけない岩田とかね、うん、うん、まあ荒井亮太でもいいですけども、まあ甲子園で練習してるのかな、あの辺はね、
ですね、
うん、いやいや、一方でね、これまあちょっと他球団の話で申し訳ないですけども、ソフトバンクの五十嵐とか松坂が、やれアメリカのウィンターリーグ行くぞと、言ってますからね。まああれはあれで、いやいや、大した心意気やなと思いますけれども。
うん。
それぐらい。
そう思うんですけどね、それぐらいのチャンスを若手にやれやと思いますけどね。枠使うのや。
いやいや、まあやる気があっていいんじゃないですか、うん、去年その横浜の DeNA の筒香が行ったリーグでしょ、
あ、そうですね、
はい、いや阪神の選手からも行ってもいいと思いますよ、うん、お金はあるんですからね、受け入れてくれる、まあ、先があればの話ですか、まあ、そんな秋のキャンプのお話でしたけれども、まあ、あと最後に一つ、他球団の外国人で、まあ、契約しないということで、あの中日の選手ね、ガッと上がってましたけども、
はい、
ピッチャーでいうとネイラーとか、野手だとエルナンデスとナニータと、
はい
はい、これどうですか、いりませんか阪神に
キャラ的には好きなんですけど、
うん、
エルナンデスもナニータも好きなんですけど、
ねえ、
かどっかちょっと詳しく分かんないんでは
いはい、エルナンデスなんか内野ね結構うまいですからね、
うん、
うん、阪神内野で困ってるみたいですから、はいはい、ちょっとこう気にかけてもいいんじゃないのと
ちょっとニュース見て気にはなりましたね、
はいはい、
あのメンバーって
そうね、
出すんや、うん、
ただ新外人取ってあの人取るんやったらゴメズチョンやで。
まあまあそうなります
ね、
うん。そのつもりやったらありやと思うけど、うん、あれもこれもってなって枠使いすぎるからちょっとやめてよと思う。
いや、あのペレス枠でいいんじゃないですか。エルナンデス何かがあった時のセカンドサードみたいな。
まあ、今年もそんな感じでしたからね。
そうですね。
エルナンデス。
はいはい。
ただ、阪神、育成外人の人と使わないんでね、過去のあれを見てる限り。うん、あんまし、外人の育成枠はちょっと簡単じゃないからかもしれないですけど、
うん。うん、
いい例がないんでね。
まあまあ、エルナンデスを育成枠に使うと本人怒ると思いますよ。育成だと。はい。まあそんなニュースでしたけれども。はい。
それより、あの、はいはいはい、ちょっとあれですけどね、すみません、その、中日がくびきったっていう話で言うと、
うん、
要は、藤田に、あの、藤浪大谷と並んでた、いや、ビッグスリーって言われた一人。
玉田君かな、
うん、そうですね。あの子がね、チョンになってましたね。まあ、育成枠で契約するって話はあるみたいですけど。
うん。まあ、育成みたいよ。なんか、怪我があれでしょ、うん、うまくいってないんでしょ。
うん、でも、うん、まあ、怪我やからしゃあないかなと思いながらも、
はいはい。
ね、結構、まあ、ドラフト2位やったから、このぐらいなんかなっていう感じなのかもしれないですけど、
うん。
結構スパッといったなっていう、気はちょっとしましたけどね。
はいはい。いや、僕はもう潔いと思ってますけどもね、その、支配下の枠をきっちりつかないといけないしっていうね。ちょっとまあ、例は違うけども、あの阪神のひふみと同じような感じでしょう。ちょっとひふみはだいぶ遅かったんですけどね、育成に任せたの
は
ね、
はい、
うん、だと思いますよ。まあ監督も変わったんで、その辺ちょっと割り切ってやってるんじゃないでしょうかね、うん、まあ名前は確かにびっくりしましたけどもね、はい、いやいや、まあ、そんなことがあった今週でしたが、